新平家物語連続講義第138回輪廻の巻作詞吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義経が有綱と共に叔父行家に会うため近江の堅田を訪れた場面をお送りしました。堅田の子族利根壇上之助の屋敷は建物の一部が湖面に出た造りとなっていました。堅田の子族の旧家にはこのような推定造りのものが多いのですが、この推定において今二人の人物が向き合って囲碁に挑んでいました。一人はこの家の主である利根壇上之助です。そしてもう一人が義経の叔父である新宮十郎行家でした。行家の命はこの家の一子である砂金吾に嫁いでいました。行家は熊野からやってくるとこの家に必ず長期滞在をしていました。囲碁の対局中の二人でしたが、ちょうどその時膝の下からドンと揺り上げるような響きがしました。水底の柱に船のへさきがぶつかったようです。すると欄の外で人々が大騒ぎする声が聞こえてきます。見るとたくさんの船が旅人を乗せた小舟を取り囲んでこちらへと引いてきます。先ほど慌ててやってきた手下が言うには、その旅人は自らを新宮十郎行家の甥である九郎義経であると名乗っているとのことでした。行家も壇上之助と共に小舟を見ました。紛れもなくそれは源九郎義経その人の姿です。行家がその小舟に向かって手を振ると小舟に乗っていた義経の方でもそれに応えて手を振りました。それでは本文を見ていきます。手下どもはあっけに取られた。彼らはもう一人の義経と名乗る貴人がこの方へ去年から来ていることを知っていたし目にも見ていた。そしてその義経殿こそ先の様の神義朝殿の一子とも深く信じていたのである。ではあれは誰だろう。戸惑い顔も無理はない。この里に住む山下の兵衛義経と今これへ来た源九郎義経と二人の義経殿のいずれが源氏の正しい君なのかと判断に苦しむ彼らであった。がその間に九郎たちは行家が乱の一端を開いてこれこれと迎える手に手を取られて水底の上へ上がっていた。そしてさすが叔父甥の懐かしそうに、
よしれたのわしの居所が
と行家が言えば、いやもう都の内や大原のあたりどれほどお尋ねしたか知れませぬ。ところへ幸いにも伊豆の有綱に会いましたのでと九郎も思いを一気に言う。壇上之助はその間に虚しい不審顔を見合わせてこぎ戻ってゆく小舟の群れへ、
やいやいこれに懲りて見張りを怠るまいぞ
と言い渡し、わいらの不審はやがて寄り合いの夜に行家殿よりとくと話し回るであろう。
いぶかしとてめったな噂をまき散らすな
と重ねて手下どもをたしなめた。そして彼も室内へ入って、
行家殿お引き合わせをと小声で求めた。
行家が改めて九郎へ言う、
これは利根家の主壇上之助殿です。お見知りおきを。
すると九郎も居住まいを直して対等に生命や宇治を名乗った。九郎の後から友の二人も、
自分は亡き鎌田正家の一子正親、
それがしは伊豆の家じゃ有綱と申す者と人渡り挨拶を交わし合い、またそれからそれへの話がつい機密なことに触れると自然お互いの声も潜まっていた。さてこのあと義経は那智での出来事や都へ来た事情を話しました。また有綱も自らが比叡山にいることを述べ平家打倒の機会を伺っていることを伝えました。そんな話を聞いているうちに行家は昨夜一羽の霊鳥がくちばしに源氏の白旗を加えて現れた夢を見たことを語りました。これは何かの吉兆なのか。義経は何も言わずに微笑を浮かべてその話を聞いていました。それでは再び本文を見ていきます。
おう壇上殿、これはもはや機は熟したと言ってよかろう。着せずして九郎殿はこれへ渡らせた申し、 今聞けば伊豆の有綱が仲間の草の実党も叡山に入り込んでいるという。
意味。
壇上の助は何度も白い眉毛でうなついた。
堅田党はいつでも立てば立てる施策が整うておる。じゃがこの江瓦の方のご意向はどうかの。
頼政殿のお心の内は。
いや、あのご老体ときてはお気が長い。先頃も密かにお会いいたしたが、まだ早い、もうしばし待てというご意見であった。
ならば待たずばなりますまい。ご老体が立たれぬ以上は。
もう指でついても倒れる平家とは見えすいているが。
いやいや、あのご老人の目でまだとっしゃるからには、敵方よりは味方の準備に何かまだ難しい事情があるのではおざるまいか。
なるほど、味方の方にな。
平家方の腐敗とか弱点ばかりを大きく見て、味方自体の一致や足ごしらえを十分に考慮していない焦り方が、ふと苦労にも心もとなく思われた。このおじにはどうもそういう傾向がある。気楽に任せ、後始末はあまり気にかけない、いわゆる策士策におぼるという類でなければ幸せだがと思う。するとさっきから異様な目を二人の顔へ注いでいた有綱が膝を進め、
ちと伺いますかと、きっとなっていった。
今、お言葉の中に出た、この江瓦の老体とは、あの、玄山見殿のことですか。
いかにも、頼政殿のことじゃが。
その頼政殿へ、大事を打ち明け、何か、示し合わせておられるので。
示し合わせどころかよ、山見殿こそ何を隠そう、我らが名手と仰ぐお方じゃ。
え、名手。
何を意外そうに。
あ、いけない、とんでもないこった。大事はすでに一歩から謝ってしまった。
短足ではない絶望の声だ。有綱は今にも泣きそうな顔をした。そして自分の元取りの毛を五本の指で握りしめた。
人々は怪言な面持ちである。いや、ぎょっとしたのかもしれない。行家と壇上の助とは共に顔色を変えて、この不審なる若者を改めて凝視した。なお微笑を失わずにいたのは苦労だけであった。
さて、今回から輪廻の巻に入ったわけですが、作者吉川英治はこんな風に述べています。史上有名な持ち人王と頼政の挙兵がこの物語の上で近づきかけている。それの口火を切る王の領事を持った新宮十郎行家が諸国の源氏を時に駆け回る段になると、爆発的な源平総派の戦乱期に入るのであるが、治承3年中はまだ革命前夜の様相を持ち続け、その前に書かねばならないことが多い。古典平家や浄水記などでは、その革命段階がまことに簡単で、おごる平家と諸国源氏の旗揚げという概念だけを戦場勝負で片付けてゆくのであるが、現代の歴史を見ている現代の読者にはそんな程度で得心のできるはずもない。叙事詩としてなら問題はないが、今日の小説としてはどうしてもその前夜の方が重大である。が、古典の書本は合戦描写に重点を置き、前夜の複雑な事情となると全く不明に付されている。玄山見頼政の挙兵の信任さえも従来何の確証も上がっていない。今物語はまさに持ち人王と頼政の挙兵の前段階に差し掛かっているわけですが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。